第二列王記12章4節から16節までです。673ページですね。ではお読みいたします。ヨアシは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別された金のすべて、すなわちそれぞれに割り当てを課せられた金や自発的に主の宮に捧げられる金のすべては、祭司たちがそれぞれ自分の担当するものから受け取りなさい。神殿のどこかが破損していれば、その破損の修繕にそれを当てなければならない。しかしヨアシ王の第23年になっても、祭司たちは神殿の破損を修理しなかった。ヨアシ王は祭司エホヤダと祭司たちを呼んで、彼らに言った。なぜ神殿の破損を修理しないのか。もうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない。神殿の破損にそれを当てなければならないからだ。祭司たちは民から金を受け取らないことと、神殿の破損の修理に責任を持たないことに同意した。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開けて、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。こうして入り口を守る祭司たちは、主の宮に納められる金を皆そこに入れた。箱の中に金が多くなるのを確認すると、王の書記と大祭司は登ってきて、それを袋に入れ、主の宮に納められている金を計算した。こうして勘定された金は、主の宮で工事をしている監督者たちの手に渡された。彼らはそれを、主の宮を作る木工と建築する者たち、石切工に支払い、また主の宮の破損修理のための木材や切石を買うために支払った。つまり、金は神殿修理のための出費のすべてに充てられた。ただし、主の宮のための銀の皿、新取りばさみ、鉢、ラッパなど、いかなる金の用具、銀の用具も、主の宮に納められる金で作られることはなかった。その金は工事する者たちに渡され、彼らはそれと引き換えに、主の宮を修理したからである。また、工事する者に支払うように、金を渡した人々が生産を求められることはなかった。彼らが忠実に働いていたからである。大小の捧げ物の金と罪の清めの捧げ物の金は主の宮に納められず、祭司たちのものとなった。はい、今日はここからイスラエルの歴史329、心にあふれたもので奉仕するという題で、先生、慰霊先生にメッセージをお願いします。
はい、今日もですね、第二列王記からお話したいと思いますが、今日は神殿の修復のところなんですけれども、早速ですね、解説に行きたいと思います。アタルヤの時代にですね、バール礼拝が行われていたので、主の神殿はですね、粗末に扱われていたと思われますね。それで神殿があちらこちら傷んでいました。それでヨアシ王はですね、神殿を修復するように祭司たちに命じています。このヨアシ王という人はですね、1歳から7歳まで神殿で暮らしていましたね。覚えてるでしょうか。ですから、自分の家みたいな思い入れがあったと思うんですね。それでこんな傷んではよくない、修理しなさいって言ってですね、祭司たちに財務管理を全部任せてですね、修復のためのお金を捻出するように、命じました。でその財源どこからやってくるかって言ったら、一般の民からの献金によるものです。で当時の献金はですね、主に3種類ありました。一つはですね、神殿税です。 これは年に1回捧げる半シェケルですね。人頭税と一緒に1人当たりいくらと半シェケルと決まったものをイスラエルの国民は捧げなければいけませんでした。で、2つ目は誓願献金、それぞれいろんな祈りの課題とかね、願いがあるわけですよ。そういうものを祈りと同時に献金も捧げますね。で、この誓願献金で、3番目が自発的に捧げる献金、特に指定しないで神殿のために使ってくださいと、そういう献金ですね。で、この収入、3つの献金の収入というのは普通に一般会計みたいなもんですよ。ですからその中から今まで祭司、レビ人、そういう人たちが働けるように人件費を払ってたわけです。また神殿を維持するためにはいろんな諸費用がかかりますよね。ですからそういうものに使ってたわけですよ。ですから皆さんも分かるように一般会計というのはだいたいトントンですね、収支が。それなのにこのヨアシはですね、そこからその3つの献金の中から街道を修理しなさいと言ったわけですね。それでですね、そんな余裕のあるお金がないもんですから、それでこの神殿修復プロジェクトはですね、全然前に進まなかったということです。それでヨアシ王の就任23年目、彼が30歳になっても工事が始まっていないということで、ヨアシはですね、この祭司のエホヤダを呼びつけて、叱り飛ばします。なんでいつまでも修理しないんだと。でもですね、祭司たちにも言い分があったと思いますね。なぜならさっきも言ったように一般会計というのは収支がトントンです。もし修理代に回したら自分たちの生活費とかそういうのを賄うことができないわけですね。祭司とかレビ人が生活もままならないのに神殿の奉仕はできないわけです。だから修復はしたいと思ってるけど、それに回す余剰金がなかったということですね。ですから祭司のエホヤダとヨアシ王の間にはいろいろこう問題がありました。で、2番目、計画の修正案で、この祭司と板挟みになったエホヤダはですね、王様とね、板挟みになったエホヤダは新しい計画を提案します。それは修理費をですね、この神殿税、誓願献金、自由献金、この3つの項目から賄うことはやめて、別の第4の献金の献金を作りましょうということですね。リビングバイブルで8節読みます。
第2列王記8節から9節、リビングバイブル。祭司たちは彼らの生活費とは別途の神殿修理のための基金を積み立てることに同意しました。祭司エホヤダは大きな箱の蓋に穴を開け、神殿入り口の祭壇の右側に置きました。門番が人々の献金を全部その中に収めるのです。
はい、エホヤダはですね、新しい献金箱を設置して、神殿修復献金とか書いたんでしょうね。そういう項目でみんなから献金を募るようにしました。するとなんと多額の献金が集まって、で十分に工事ができる費用が集まったということです。それで工事を任された現場監督にそのお金を渡して、そして修復のための資材を買ったり、人を雇ったり、そういう人件費に使ったりしてですね、そうやって工事が始まりました。で、工事に任された人たちも、主の神殿ということで勤勉に働いたので工事ははかどった。で、祭司もこの工事の監督をとても信頼してたので、決算報告しなくていいと、全部任せますと お金の使い方についても、まあ、彼らに一任したということですね。はい、今日の話はもうこれぐらいですね。まあ、前も言いましたけど、旧約時代は神を礼拝する場所は一択だと言いました。それはエルサレムの神殿ですね。なぜならエルサレムの神殿に神様が臨在すると、約束したわけです。したがって当時の礼拝はイスラエル人全員がエルサレムにやってきて、その神殿で礼拝する、これがもう決まりだったんです。まあ、ですから神殿がないと礼拝できないということですから、神殿を維持管理することはですね、不可欠です。そのお金は確保しないといけない。で、一般の人が礼拝するときに自分でできませんから、祭司に仲介者になってもらわないといけませんから、当然祭司とレビ人を雇用しなければいけません。ですから人件費は不可欠です。でさっき まとめると、神殿の建物を管理する、それあと礼拝する諸費用のも確保する、そして祭司レビ人の人件費を確保するということですね。今私たちは教会時代に入っています。皆さん、エルサレムに神殿はあるでしょうか。今嘆きの 壁だけになってしまいましたね。もう神殿はないです。で、聖書には新約では私たちクリスチャンが神殿になったと約束しています。ですが、私たちが神殿ですから、私たちが礼拝者です。神殿は必要なくなりました、建物ね。ただヘブル書には定期的に集まることをやめないようにと命じています。ですが、集まるためには、まあ、もちろんこれの原っぱで集まってもいいけど、まあ、雨降るかもしれんし、風も強いかもしれんし、まあ、普通ですね、集まるには建物が不可欠ですね。で、それである人たちは、まあ、私たちよりも先輩の牧師たちはみんな言うんですけども、教会には教会堂っていうのは絶対に必要なもので、絶対建てるべきだと、そういうふうに主張する牧師がほとんどでした。以前ですね、まあ、牧港のこの国道沿いにね、私たちの OBC の事務所があって、書店があって、その上に2つ教会ありましたね。で、そこの教会の、まあ、牧師ね、先週も私行ったんですけど、まあ、もう引っ越してますけどね、そこにいた頃はですね、毎週未信者の人が誰か来てたそうです。毎週、ほぼ毎週。やっぱり国道沿いに教会があるので目立つわけですね。で、神は愛なりとかね、御言葉を書いて十字架がこう掲げられてますので、やっぱり中には飢え渇いてる人いるわけです。教会行ってみたいっていう人がいるわけです。で、そういう人はその建物を見て、あ、教会だ、神は愛なりって書いてる、行ってみようってですね、そうやって教会に行くわけですね。つまり教会堂自体が伝道してくれるということですね。うちでも、まあ、あまり目立たないですけど、十字架が見えますからね、外から十字架見て教会に来ましたっていう人は中にはいるわけですよ。ですから、もし人が集まり、十字架を見て集まるような、そういう素晴らしい街道をね、建てることができればいいと思いますね。まあ、建てたらいいと思います。でもですね、最近はもう建物はいらないという人もいっぱいいます。もう賃貸でもいいし、まあ、なんなら人の家で集まって家の教会でもいいじゃないかと、そういう街道にこだわらない人たちもいます。で、実際ですね、今インフレが進んで、特に沖縄は土地が高くて、土地建物を手に入れようとしたらもう莫大な費用が かかってしまいます。ですからもう時代が変わっているということが言えるんです。ですから、まあ、私たちはもうすでに与えられているのでね、感謝ですけど、 あと10年ぐらい持ったらね、おの字かもしれませんが、あの先週来た具志堅先生はあのこの辺のね貸し事務所みたいなところを2時間とか3時間とか借りて毎週礼拝してるわけですね。それでもいいと思いますね。だレンタルでもいい。で、まあ、あの建物はだこれからはなかなかお金かけるのは難しいということです。街道を建てるっていうのも大変、まあ、100名200名集まれば別かもしれませんが難しくなると思います。また人件費についてですけども、ある教団がね、もう今フルタイムの牧師を雇うのは100名ぐらいの信徒いないと難しくなるっていう予想ですね。あの私たちの世代は割と律儀な人が多いですけど、若い人はもう教会を支えるとかいう、 もう概念がもうないというかですね、でまずお金がないからね、なかなか一人当たりの献金がね昔の人とはやっぱ違うということですね。だからなかなか人件費も出すのが難しい、フルタイムの牧師を雇うというのもこれからは大変厳しくなってきます。それであのあるところはね、自分たちで集まって YouTube で提携している教会の牧師のメッセージをみんなで動画を見てそこで礼拝している人もいます。またブレザレン派ってありますけどね、あまりないんだけど、信徒同士で代わり番号に説教するそういうグループもあります。でこれもですね、もしできたらいいと思いますけども、当然皆さんの信仰のレベルをね一人一人上げていかないとできないと思いますけども、以前ですね、まあ、近所にマクドナルドがあるんですけども、まあ、私も元気な時にあの朝方ですから朝の5時ぐらいにマック行ってですね、こうパソコン開いていろいろこうやってたらですね、隣に10人ぐらい大所帯が座れるテーブルがあるんですけど、そこにアメリカ人のですね人たちが集まってきたんですね。ある人は軍服を着てる人、ある人はつなぎを着てる人、またある人はスーツを着てる人、もういろんなですね職業、いろんな年も中年から若い人から10名ぐらいが集まってですね、でクリスチャンなんですよ。聖書を開いてですね、で一緒にバイブルスタディをこうやってるわけですね。で一緒にああでもないこうでもないって英語でこうディスカッションして、でまたお互いに祈ったりとかしてですねやってるわけですね。だから多分この人たちはそういうクリスチャン生活を送ってるわけですよ。でこれはアメリカの教会がリサーチした結果、予想なんですけど、2030年以降はもう教団教派に属しない、自分たちでそういうマクドナルドに集まったりとか家で集まったりとか公民館を1時間2時間借りて礼拝するとか、そういうグループが教団教派のクリスチャンを超えると予想してます。だからそういうですねもう時代になっています。でまあ、皆さん、まあ、幸い街道があると言いましたけれども、今後ですね教会のお金を何に投資するかは、まあ、皆さんの価値信仰の価値観によって決まると思いますね。でただ一つ言えるのは、まあ、これからのこの教会の運営スタイルというのは、私たちの世代と次の世代は全然システムが変わってくるということです。これ私が言ってるんじゃなくて他の教団とか アメリカの教会も言ってるということです。ですから10年もすれば、まあ、日本も外国もそうですけど、みんな教会は劇的に変化していくということですね。ですから私たちはそういうのに備えて、ね、地上に私たちが残っていればという話ですけれども、そういうことも考えながらですね、教会を運営していきたいと思います。ですから今までのやり方だけに固執せずに、時代の変化に対応して身軽に生きることができるようにしていく必要があると思います。アーメン。心にあふれたもので、さっきも言ったようにこの弱潮は神殿修復を命じたんですけれども、このエホヤダがですね、一般会計から賄うのではなくて神殿修復に賛同したもの、自発的に献金する人たち、そういう人たちの献金で修復は賄うというふうに決めました。この神殿修復献金を捧げた人たちは、さっき言ったあの神殿税とか3つの捧げ物がありましたね。それを払った上で、捧げた上で別途にその献金をしているわけですよ。ですから負担で言えば結構頑張ってるっていうことですよね。だって普通の一般的に捧げる献金もやって、それにプラスアルファこの指定神殿修復に献金を捧げてるわけですからね、ものすごい頑張ってるということが分かります。でこの神殿修復はそういう義務でもない、人々の自由意志、信仰に依存して行われたものです。でその献金が満たされたので工事が始められたということです。これはですね、一人一人の信仰が充実していないと集まることはできない献金です。そうじゃないでしょうか。で集まったということは、当時の南ユダの人たちに神殿を修復したいと、神を礼拝する立派な街道を建てたい、直したいと、そういう強い願いがあった、熱い信仰があった、それが捧げ物になって実現したということです。これはですね、モーセ時代の幕屋を建設した時も同じです。幕屋は自発的な献金から建てられました。
出エジプト25章2節、あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。
はい、神殿の、神殿じゃ幕屋の材料は全部喜んで捧げる人たちから受け取って建てたものです。ダビデはですね、詩編で私の杯は溢れていますと言いました。つまり何か主のために成し得ることっていうのは、私たちの心が溢れて喜びに満たされて、やりたい、捧げたい、そういうですね、溢れるものからすべてを行ったということですね。
第2コリント9章7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。
はい、新約の献金はもう義務は何もない、喜んでやりたいという人が献金をする。でその献金で賄えるものだけが主の働きです。
第
2コリント8章2節、皆さん一緒に読んでみましょう。彼らの3、はい、彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。 マケドニアの諸教会はですね、迫害の中にあって、もう財産も奪われたりとかして、大変貧しかったんですよ。極度の貧しさという言葉は、物乞いの人に使う言葉です。つまり、マケドニアの人諸教会の人たちは、物乞いレベルの貧しさにあったということです。でも、それなのに、神に愛されているという体験をして、もう喜びに満ち溢れているものですから、もう捧げたい。でもういっぱいお金、献金集まってですね、コリントで伝道しているパウロ先生、どうぞ使ってくださいって、お金がいっぱい届いたということですよ。私たちはね、まあ、この人お金持ちだから多く捧げるだろう、またあの人は貧しいから、まあ、大したことないだろうと。でもそうとも言えないですね。マケドニアの諸教会の人たちは極貧レベルの人たちなのに、どこよりも捧げたんですよ。ですから神の働きというのは全て自発的な心から行われるべきです。もし私たちがなんでやらないといかんのとかいつもなんか人にやらされてる感でお尻を叩かれて、いやいやながら周りの空気とか読んで、そういうふうに動いてる、捧げてるとすれば、もしそういうもので維持しなければいけない働きというものは、これもはや主の働きとは言えないんですね。ですからこれ続きません。まあ、ある教会でですね、街道を建てたんですね。まあ、建てたのはいいんですけど、結構な銀行から借金をしてるわけですよ。でそれ支払いに苦労してですね、ある日ロッカーありますよ、個人のあれに請求書が入ってたそうです。教会の人数数えて残りの借金を計算して均等に割って請求書を要求したということですね。ですからこのやり方というのは信仰による捧げ物ではなくて、まあ、基本に割り勘をするわけですね。これ不信仰な平等主義です。だってみんな信仰の測りは違うわけですから、これ平等にやると教会持ちません。カール・マルクスはですね、この初代教会のこのみんな平等に捧げたみたいなことを言って、それで共産主義考えたって言ってるけど、初代教会は平等主義じゃないですよ。全然違います。ですから私たちはあふれるもので全てのことをやる必要があります。まあ、そうは言ってもですね、信仰生活はいつも喜んでるわけではないですね。ある時は信仰がダウンして、また試練にあって落ち込んで喜べない時もある。もうなんかダウンしてね、もう怒りしか起こらない、もうやる気も起こらない、そういう時もあるわけですよ。そういう暗闇の中を通された時でも、もし私たちがそれでも教会に通って神を礼拝して献金も捧げる、そういうことができるという人は、それはすっからかんな心の中にも神様の愛対する愛がですね、残ってるからなんですよ。やっぱりね、神様はおろそかにはできない。どんなに自分の信仰がダウンしてても神様は無視できない。そうやって信仰生活を続ける人もいます。自分の中にはもう全然喜びない、教会生活やっても何のメリットもない、むしろもう忙しいし、いろいろすり減るし、もうやめたい、 そういうことありますけれども、でもどんなに重荷が負わされても、その人が信仰生活を諦めないで続けられるかどうかは、私たちの主イエスに対する愛、それが心にですね灯されているかどうかです。ちょっとでもあればね、大丈夫です。さっき見せたあれですけど、この人ね、チャールズ・オリベイラというブラジルの格闘家なんですね。すいません、皆さん知らないでしょ。有名な人なんです、アメリカで。でこの人はですね、もう昔から僕も知ってるんだけど、若い頃から大変な実力者と言われてて、もう将来チャンピオン間違いない、そういう期待されていた選手なんですよ。ところがですね、いざ試合を重ねていくとですね、何か途中でスタミナが切れたり、どっか負傷してね、自分が苦しくなるとですね、すぐギブアップするんですよ。あ、痛い痛い痛いとか言って、肩痛めたとか、もう動けないとか言って、すぐギブアップするわけね。つまり実力あるけど、本当にメンタルが弱い選手だっていうことで有名になりました、この人。だから強いと言われたのに、どんどん成績も下降線をたどっていったんですね。ところがある時からですね、覚醒するんです。何があってもね、決して諦めない、不屈の闘志を燃やして戦う選手に変わったんですね。それでとうとうですね、 UFC のチャンピオンになったんですね。知らないでしょ皆さん、すごいんですよ。これはすごいことなんです。チャンピオンになりました、この人で。まあ、YouTube でこのなんかこう短い動画でポッドキャストみたいなので、こうインタビューしているのが出てきたんですけど、この人にですね質問するんですよ。なんであんたは急に強くなったのかと、あんなにすぐ諦める人だったのに、なんで強くなったのかって言ったら、この人が、いや俺は頑張りたくないのよと。俺はもう全然諦めたい、頑張りたくない、いつもそう思ってんだけど、でも僕の娘が友達に、周りの人たちに、私のパパはチャンピオンなのよって自慢して回ってるって言うんですよ。だから娘がそうやって言うもんだから、娘のために頑張らないといけなくなったんだって、娘のために負けるわけにはいかなくなったんだよ、ただそれだけだって言ってました。もうね、私ね、彼の気持ち本当によくわかります。このオリベイラ選手はですね、自分のためには頑張れない人なんですよ。だけど娘のためには頑張れるんですよ。この気持ち本当によくわかりますね。毎朝皆さんにも御言葉宅配便をね送ってますけど、しんどいから土曜日休みにしたわけですよ最近。そしたらうちの別の教会の姉妹でね、前一緒に学びしてた人がいて、その人にも送ってたんだけど、土曜日送らなくなったから、先生なんで送ってこないんですかって言って、いや、まあ、特に理由はないんですけど。って言ったら、いや私は毎朝デボーションしてね、自分でデボーションした後に、入江先生はどういうメッセージをしてるのかって言って、照らし合わせていつもそれを楽しみにしているんですよって言ったんですよ。あ、そうなのって言って、まあやってくださいとは言わなかったけど、楽しみにしてたって聞くから、ちょっとまた頑張ろうかなって言ってですね、また2週間ぐらい前から土曜日送るようになりました。もう私はですね、もう体も弱り果てて、もう頑張れないなと、閉店ガラガラじゃないけども、 もう人生もう終わりに近いとか勝手に思ってるんですけども、でもなんか自分の働きがねあると思えば何か頑張れるんですよね。まあ、夏子さんのお父さん来てますけど、礼拝終わってねお父さんのためにお祈りしたらですね、アーメンって言うんですよねそれでまあ夏子さんがね、お父さんとっても喜んでます、ね、先生が休んだ日はもうすぐ帰りたいって言いますってね、まあ、お世辞でも嬉しいんですだからね、もうギブアップしたいんですけども、何かやっても何か成果も上げられそうにないんですけども、でも何かついつい頑張っちゃうんですね。それは私たちに注がれている十字架の愛もその一つです。私たちはこの素晴らしい御子がそれぞれのために命を与えて買い取った存在なんですね。確かに地上ではあまり胸を張るような人生ではないかもしれないけど、でもそんな自分のために命を与えてくださった、その十字架の愛があればあまり恵まれているように思えなくても、弱り果てても張ってでも頑張ろうかなと思いますね。また神様は私たちのために神の国を用意しておられて、もうすぐそこに行けるとそう分かれば、どんなに辛くても張ってでもですね、信仰生活を全うできるように生きたいと思いますね。で、私たちその愛から出るすべてのものでこれからも主と共に歩んでいきたいと思います。アーメン。じゃあお祈りします。